皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。8月23日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題は精神性の向上が人生の目的というお話ですね。最近よくZ 世代がよくわかんないとか言われますね。新人類と言われたりですね、それから団塊の世代、団塊ジュニアの世代、ミレニアルの世代とかいろいろ言われますけども、特にその今世紀に入ってからね、どんどん大人になってきました Z 世代と言われる人たちは本当によく分かんないとよく言われるんですが、しかし俯瞰して考えるとそんな難しいこともないんですね。要するにもう物質文明を向上させるという使命を負ってる世代ではないんで、精神文明の向上に自分たちを向けない限りどこにも出口がなくて、今その精神文明の向上に出口を向けられない子どもたちが右往左往しちゃってるというのが本当のところなんじゃないかと思うんですね。この物質文明っていうのはですね、やっぱりその古くから考えればそれこそ最初にね、こう人類が600万年前ですか、今のような形になってから今日までずっとある意味では向上はしておるわけでありますね。火を使うようになったりですね、それから石器を使うようになったりね、鉄器を使うようになったりね、水田工作やるようになったりで、今だったらそれこそスマホを使うようになったりとか、とにかく物質文明の向上っていうのは常にそれはあるわけであります。しかしそれがある一時期にそれそのものが目的化した時期もあったわけですね。銅剣なんかをたくさん作った時期ってのはやっぱあれちゃんと作らないとならないね、国が成り立たない時期もあったんでしょうし、それから鉄砲ですね、日本だと鉄砲をたくさん作んないと、それは国が成り立たない時期もあったんでしょう。から明治以降にしましたら、イギリスアメリカのライフスタイルですね、イギリスアメリカのライフスタイル、軍隊含めてこれをしっかり導入しないとならない時期があったんでしょうし、戦後だったらアメリカのライフスタイルですよね、これを導入しないとどうもならない時期があったと。それから90年代以降はデジタル化ですよね、とにかくデジタル化をちゃんとやらないとどうもならない時期があると。いずれもそれ新しいその文明の利器みたいなものが出てくるわけで、そういう新しい文明の利器を使って、世の中を変えていくと。だからどう変わるかについては楽観的な見通ししか立てないわけなんですけども、とにかく新しい文明の利器を世の中でどんどん使うようにするっていうことが目的だったわけであります。車の世界だととにかく車たくさん作って車たくさん売ると、鉄道だったらどんどんあちこちに鉄道網を敷いてなるべく鉄道は早く走るとかね、食料だったらもうすぐ増産をする、どんどん増産するとか、武器だったらどんどん武器の性能を上げて量を増やすとかね、生産量を増やすとか、そういうのが自己目的化していたのが物質文明の増加の時代ですね。で、戦後のことで言いましたら、それは戦争で一旦何もなくなっちゃったわけでありますから、とにかく増産増産ですね。まず食料の増産、住宅の増産、学校もたくさん作んなきゃ、それから病院もたくさん作んなきゃいかん、それから家電製品もたくさん作んなきゃいかん、だから車もたくさん作らないか、とにかくそういう物質文明の拡大そのものが自己目的化したと。自分自身が生まれた家と死ぬ時の家比べてみて、死ぬ時の家が生まれた時の家と同じっていうことはですね、何もないような話になっちゃう。生まれた時がだから古いね、昔ながらの農家の家畜と一緒に住んで家に生まれて死ぬ時も同じような家だったってのはこれは悲しい話になっちゃうわけでね、それじゃやっぱり良くないと。やっぱり死ぬときは、ね、立派な家で死にたいとみんなそう思ってた時期がかつてはあったですよね。私は今63歳ですけど、私ぐらいの世代が最後なんじゃないですかね。目に見えてそのなんか文明の形変わってきましたよね。やっぱ子供の頃は舗装してる道なんか、地方でしたからあんまなかった気がしますね。今どんどん舗装されてるし、車どんどん走るようになったし、だからインターネットの命も昔ありませんからね。だからこの60年間というのはこうまさに高度成長以降の60年間で、日本の場合ですよ、すっかりこの文明の形が変わった感じがしますね。でも私なんかの世代は 物質文明の拡大そのものが自己目的化してたというわけでもなくて、もう一つ前の世代ですよね。やっぱり敗戦を経験した世代が本当に物質文明の拡大に心血注いだ世代で、我々はなんかその、かかってるエンジンかかってる車の運転任されたみたいな感じ、その走行中になんかね、この運転交代されて、ちょっとお前先行けと、この先頑張れというような感じですね。自分たちでこうエンジンかけてスタートさせたって感じじゃなくて、今までの延長線で、まあ、やってきたって感じですね。でこの物質文明の一番最後がやっぱお金なんですよね。お金ってやっぱりあれ物質なんですよ。でお金そのものも商品ですからね。だからやっぱり80年代以降お金が商品になって、金で金を買う時代を迎えましたわな。そういえばプーチンが言ってたよね、金で買う時代はもう終わりにするとはっきり言ってましたもんね。株式だ、債券だ、年金だ、そういう類はもうやめだってことだね。デリバティブズのやめでしょ、はっきり言ってね。いいことだと思うんですね。でもそれは図らずもですね、物質文明をの拡大をそのものを自己目的化するっていうことを終わりにしたってことですよね。だからもう80年代以降っていうと、日本の家ってそんなでかくないですから、家具もたくさん置けないし、車2台3台買ったって、まあ2台ぐらい置ける場所もありますかね。最近は共働きだから3台目はなかなか置けないですよね。そんなでもたくさん買うもんでもないしね。であとはだから何でしょうかね、お金とか稼いだって結局最後相続税で持ってかれちゃうし、なんかそんなにね、昔ほど王侯貴族みたいな子になれるわけでもないしさ、バカみたいな話になるわけですね。リスクばっか負っちゃってさ、そうなってくるとなんかそのしらけちゃいますよね。むしろだから引き算の哲学でね、その茶道と同じでさ、こう引き算の哲学でね、人生楽しむみたいなことがむしろ懐かしく思い出されるようになるわけですね。物質文明極限まで行きますとね、今で言えばミニマリストみたいな生活ですか、ああいうのはだから昔から世の中にちゃんとあるんですね。そうやってなんかこう物質文明が極限に達すると、その引き算で次人生楽しむと。でもまあそれはね、物質文明の拡大を体験した世代だからそれが分かるわけで、生まれた時にはもう物質文明って言ったら金の話だけだったと。しかもその90年代入ったら金も暴落していくわけだから、金も含めて物質文明の成長っていうものはもうないと。どうしてもってことだったら海外行ってやるんだけども、その海外だってすごく危ういこと、この上もない話で、中国なんかでも物質文明の成長にですね、心血注いだ連中がみんななで切りにされたわけだね、今回ね。お前らもう国で不要であると、毛沢東の時代に戻しちゃうということだから、なで切りにされたわけですよね。あれもどうかと思うけど、まあとにかくまあこういうふうにやんなきゃね、止まなかったんでしょうけどもさ、彼らも私被害者だと思うよ。後ろで操ってたさ、元締めが一番悪いわけでさ、まあ元締めの言いなりにさ、踊っちゃったやつも悪いっちゃ悪いんだけどさ、若い衆もね、もうあれ悲惨なことだなと思いましたが、まあそれはともかくですね、もうそこも大体終わりになりましたな。そうすると何て言うんでしょうかね、その大人たちの価値観はあくまでも物質文明の拡大だから、いやお前らいくら売ったんだと、もっと売ってこいと、もっと作れと、とにかく量的拡大ばっかり言うと、あとは量的拡大ってその生産量だけじゃなくて金も量的尺度ですね、もっと金稼いでこいと、物の生産量増やせともっと金稼いでこいと、とにかく量的尺度の拡大ばっかりをこう下のものに言ってくると。でもそんなことをですねやったってさ、もう後ろを見てみると、もう屍でゴロゴロじゃないかと、一体いつまでこんなバカなことやるんだったって、やっぱ習いしようですな。まあ今どうです、その60代ずっとその、まあ、子供の時から物質文明がどんどん拡大した世代でしょう。これはもう根っからの物質文明主義者が大体ほとんどだよね。で50代もまあそれにつながってて、やっぱり30代ぐらいになってくると物質文明っていうことに対してはちょっと距離を置く人たちが本格的にやっぱいるような感じがしますよね。物質の拡大イコール、なんか人生の幸せっていうのに対して距離を置く人たちは30代だと結構いるような気がしますね。だからやっぱね、年寄りたくさんいますけど、世の中ってですね、若い人たちは鬱陶しいと思いますよ。全然その価値観違うわけだから。そうするとじゃあ精神文明の拡大を求めようっていうと、そのインフラがないんですよ。精神性をしっかり高めるような場所ってあんまないじゃないですか。宗教団体だってですね、金儲け一生懸命やってる宗教団体多いしね。あれ物質文明の宗教団体だよな。 なんか仏がいて仏像があるんだけど、なんかよく見りゃあんたそれ金儲けやってんじゃないかと、その金の神がさ仏像の後ろにちゃんといるじゃないかって、そんなとこ類が多いでしょ。ダメだよあんなことじゃさ。だからそれはみんな偽善ですよね、すぐバレちゃうな。それからじゃあその精神性の高いってことで自分たちなんかやってやろうと思えばね、それはなんかいろいろ怒られるわけですよ。若い者がね何遊んでんだとかですね、しっかり稼げとかですね、怒られちゃうわけね。でそれにめげちゃうとですね、それもダメだと、そうぐじゅぐじゅぐじゅぐじゅしちゃうわけだな。まあそんな風になってた時ですね、こうやっぱり精神性の向上っていうのをちゃんと向けていかないとね、そのまあ大人と変な競争しようと思ってもさダメだし、それからなんかその物質文明の世界でさ同期と戦ってね勝とうと思ってもそれはなかなか難しいし、やっぱり結局ですね出口はですね自分自身の精神性の向上以外になかなかないんですね。で精神性の向上っていうのは、まあ世代によってもその違うんでしょうけども、いろいろやっぱり切磋琢磨しないとなかなか難しいんですね。むしろその物質的な向上っていうのは割と 目に見えるもんですからね、分かりやすいんですね。でもしかし精神性の向上とは何が精神性を向上したかってよく分かんないじゃないですか。だからこれっていうのは、独自のなんかいろんな体験を積まないとなかなか難しいですよね。それこそ土を触るっていうのはすごくいい体験だと思うし、旅行するっていうのもいい体験だと思うし、いろんな人に会うとかいろんな人と話をするとかいうこともすごく大切なことだし、結局そうやって普段からこう精神性の向上に努めていると普段の生活仕事がすごく楽になってきて、でとってもいい仕事を人生のうち何回かできるようになるんですよね。精神性が高くないとできない仕事って世の中には結構あるんですね。本当のこと言えば、プロの一流の仕事はね、精神性が高くなかったら絶対できないよね。どんな分野でもそうだと思いますけども、精神性が高くないとそらなんかやっぱりあれだね、本当のプロの仕事ってのはできませんですね。だから物質文明における仕事でありましても精神性が高くないとできませんから、だからその量を作る金儲けとか生産量を拡大とか言うんじゃなくて、やっぱりこの精神性を高めるために一生懸命ものづくりをやると、こういうのもすごく重要なことだと思うんですね。だからその価値尺度として、まあ精神性が高くなるとですね、こう見える範囲が広がってくるように私見えるんですね。非常にしょうもないことにこうくよくよしていたら、しょうもないことを争ってた人間がどんどんどんどんそのしょうもないことはどうでもいい話になってきちゃって、でもっともっと大きなことを考えるようになってきたと。それってすごく人生を明るくするし、視野を広くするし、楽にしていきますね。病気もどんどん無縁になっていきますしね。だからやっぱり精神性の向上っていうのはなんか全てを良くする部分がありますね。まあ明るく、より明るく温かくってことですから、やっぱりそういう人の周りには人が集まってきますね。やっぱり人って明るく温かいものが好きですよね。暗く冷たいものに集まってくるときは自分も何か悪に参加しようっていう人だけですよね。自分も悪に参加しようという人は、やっぱり悪のところに集まってくるけども、そうでなかったらね、普通虫だって夜の虫だってなんだって明るいところに集まってくるんでしょう。それから冬の寒い時に焚き火してりゃですね、これ光と熱が出るんでしょ、やっぱりみんな集まってくるんじゃないですか、寒いとこはね、焚き火に。あれ同じな原理ですね。だからやっぱり明るく暖かいところって人が集まってきますから、物質的な意味でも何かやろうとなったらそこで話はまとまりますよね。まさに焚き火の周りに人が集まるみたいな話で、明るく暖かい人を真ん中にしてみんな集まるから、そこで話が進むと焚き火の周りで井戸端会議みたいな話になってきて、なんか次々前へ進んでいくんじゃないですか。世の中ってそういう原理ですよね。だからどんな小さい仕事でも自分の精神性の向上がそこに認められる仕事をやれば、それはその自分自身にとってすごくいいことでありまして、一つでも二つでもそういうのを突破するっていうことがある種その人にとってはシンギュラリティが来たっていう瞬間ですよね。その得意点を通過したというその瞬間がそこにあるわけですね。それはやっぱり人にとってとてもいいことなんじゃないでしょうかね。そういう人生を目指すとですね、やっぱりこれからとってもいいと思いますよ。物質文明はとにかく、量的尺度で言ったらもうこれ以上の拡大ってのはないし、まあ減るものは減っていきますんでね。あと質的な拡大しかないわけですよ。で質的な拡大っていうのは 物質におけましても今言ったように精神性が高くないと上に行けないという部分があるんですね。仕事の仕方一つとってもお客さんとの付き合いにしても精神性が高くないといい仕事ができない。かつて貝原一軒はですね、その養生訓を作ってね、その年を、まあ養生訓というのは長生きの勧めなんですね。どうやったら長生きできるかと書いたんだけども、 なぜ長生きするかについて、長生きしないとわからない楽しみを知ってほしいからって言ってるんですね。でも私にはすると精神性を高くした方がいいよと。精神性を高くしないとわからない人生の楽しさ明るさがあるって私思いますね。もうこれお釈迦さんの時代からもそうだ、そのお釈迦さんの時代とかその前からそうだと思うんだけどね、人間ってやっぱり精神性が高くなると楽になるんですよ。それからやっぱ物集まってきますよ、人も金もはっきり言って。あのバブルの時だけですよ、精神性高い人のとこから人も金も離れていくのはバブルの時だけで、バブルは全部逆なんですね、あれね。これ覚えておくといいですよ。仕事できる人とかまともな人から金った人が離れていく時はこれバブルであると、全部逆転している現象だと、これ必ず元戻ってくるよと、決してだからついていくなということですから、そこはね一つ経験則として思って見ていくといいと思いますよ。日本だと2012年の安倍内閣以降が最近はそうですよね。その前だと80年代、82、83年からそうですね、91、2年まで、あの10年間。まあ10年ぐらい続いたりするんですけど、まあ10年までいかないかな。7、8年で終わりかな。まあそういうことで逆に行くことがあるんです。その時バブルなんで、でもそれはもう元戻ってきちゃいますから、だからやっぱりその、精神性が高くないとわからない人生の楽しみ、仕事の楽しみをぜひ皆さんも知ってもらいたいと。だから Z 世代の目指すべき道はそこですよね。で今とにかくさっきから言ってるように大人たちがそんな世界で暮らしてる人ほとんどいないんで、特に職場なんかでそんなこと考えてる人ほとんどいないんで、からやっぱり自分で勉強しなきゃダメなんだね。自分で外に縁を結ぶか自分で勉強しないとなかなかそれができない。もちろん学校の先生にもあんまりそういう人いないからますます分かんなくなっちゃって、それであの大混乱になってんじゃないかなと思うんですね。だからこうちょっと早く自覚した方がいいと思いますよ。もう Z 世代以降は精神性の高さをどんどん上げてって、それで人生を楽しみ仕事を楽しむという時代なんですよ。決してその後ろに戻っちゃいけないし、後ろには戻らないわけね。だから親たちの世代の心配なんかどうでもいいわけ。それ親たちの問題でありますから、年金がどうかこうだってのは何もないわけなんでね、子どもたちはさ。だからそういう意味で考えたら、その親の心配を子供をする必要はなくてね、親は親で古い時代に対して古い時代で生きていいわけで、子供たちはその自分たちの未来は自分たちで作る、その鍵は精神性の向上だということをですね、この際しっかりと自覚していただいていいと思いますね。で宗教団体もいろいろありましてね、その仏像の後ろに金がね、金の神がいてさ、金数えてるところもあるし、まともなところもあるんですよ。宗教団体も所詮人間の団体ですから、精神性の高い人たちが集まってる宗教団体と精神性の低い人が集まってる宗教団体があるんですよ。まあそのあたりはさ、やっぱりこう、まあ、雰囲気大体分かりますけどね、まあ最初は分かんないかもしれないけども、こう自分自身の精神性上がっていくとだんだん分かってくるわけで、やっぱり勉強するのは本でも読んでもそれはいいしね、瞑想でもいいし、やっぱり若いうちから自分は精神性の向上を目的として人生を歩んでるんだってことをですね、しっかり自覚すべきですよね。だから生まれた時の家が死んだ時の家よりも広かったっていうのは、物質文明の時代においてはそれは人生の敗北なんだけど、今どうでもいいことですね。生まれた時と死ぬ時の家の広さなんかどうでもいい話で、金いくら持ってるかの全くどうでもいい話で、 ですから精神性が上がってないね、その年を取っても嫉妬も精神性向上してないっていうことは一番恥ずかしいことだというふうに考えたらいいと思いますよ。だから人間ってね、頑張れば精神性の向上もできるわけで、これ無限に向上できますから上限はないんでね。だからいくらでもそれは未来は作れると私は思いますね。そこのところをやっぱ今回は、もう若い人たちは頭切り替えてね、決して親たちの物質文明の拡大に協力して人生をなんかね、お裾分けをもらっていこうなんて、そんなケチなこと考えないで、大人たちの世代にはなかったね、精神性の向上イコール人生の目的だという時代をですね、真正面から受け止めてね、やってもらったらね、これは必ず成功すると思いますよ。 でそうなってきた時に、まあ、やっぱり物質のクオリティも上がっていくんだよね。結局やっぱり日々の仕事の中で扱うものは物質でありますから、結局そういうふうに生きていくと物質のクオリティも上がっていくし、結果としてイノベーションとか改善もどんどん進んでいくという、こういう原理になってるんだと思いますね。だからまあそろそろこの辺りでね、世の中も潰れてきてどうするんだって声がねあちこちでありますけども、まあ、ここは精神分性の向上ということでね、頑張っていただければいいかなと思います。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、精神性の向上が人生の目的ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。